皆さんおはようございます。
おはようございます。
2月と言いますと1年の最も寒い、月と言われますけども、本当に今日は寒い、4度ぐらいみたいですけども、風が吹くと体感温度の0度みたいですけども、先週の月火水と皆さんお祈りに覚えていただきました、KBF フレンズ北海道行ってまいりまして、本当にあの恵まれて帰ってこれたんですけども、最初はあの向こうの札幌ですけども、気温が最高の気温がマイナス5度って聞いてたんで、そこから下がるだけということでちょっとこうビビりながら行ってきたんですけども、初めはまあ三宮のこういう格好で行けたら向こうは仲間の国だろうな思いながら、もうそういうあの天気予報を聞いていくうちにマイナスという言葉が出てくると、ちょっとこう未体験ゾーンなもんで、ちょっとずつこうビビって荷物が増えていくという感じですね。でも実際あの雪がこうしんしんと降るときはなんかそれほどこう寒さを感じないというか、逆に今日の方が寒いなって思ってしまうのが、あの神戸に帰ったらあの数字だけ見るとね、マイナスとプラスなんで、プラス5度って聞いたらまあなんか暖かそうに感じるんですけども、実際は4度5度は寒いですねと、やはり寒かったという。でまああの北海道というのはあの特別な意味がありましてですね、この今も今日もこのメッセージをですねネットで聞いてくださっている方がいらっしゃると思うんですが、札幌のですね、札幌じゃないよね、函館の近くの江差というところの、斉藤さんがですねネットを聞いて KBF のそのメッセージを聞いて、そしてコンタクトを取られてきたというのが、その KBF フレンズの歴史の始まりといいますか、ですのであの非常にあの特別な意味がある北海道やったと思うんですが、そしてあの念願の北海道にやっと、まあ、行けるということになった時にですね、実はあの斉藤さんはこの日程の都合でですね、まあ、2月の1日っていうのはあの1月の締めがあったりなんかしてですね、そして週明けの月曜日って非常に日程的には勤めていらっしゃる方には非常に難しい時でやったんですけども、そういうわけで、通常よりも都合がつかないということでですね、今回はちょっとこう難しいなと聞いてまして、残念やなと思いながら、じゃあなんとかこっちからですね、函館の方に先に札幌に入って行けないだろうかといろいろこう考えたわけなんですが、北海道は広かった札幌と函館ってなんか大阪と神戸ぐらいのちょっと頭で、はい、じゃあちょっと行きますよってこう行ってしまってから地図見てこう読みたら5時間とかね、車でそれも雪道を5時間、ね、神戸から言うと広島に行って帰ってくるぐらいの感覚なんで、ちょっと無謀だなと思いましてですね、でも行ってしまった以上ですね、斉藤さんもじゃあ函館で何人か集まっていただいて、じゃあそちらで集会でもとかって言ってくださっていたので、ごめんなさいというのがちょっとどうしようかなと思いながらですね、でだんだん日が近づいてくる、悪い、お知らせは早くするというのは鉄則なんですけど、どうしてもこう先延ばしになってしまうという、そうこうしているうちにあの電話が入ってきまして、斉藤さんって会えたと思いながらですねでお話がですね、いや実はあの出張が入ってしまいまして札幌にと行けますということになりました。思わず晴れるやと思いました神様なされることは本当に素晴らしい、もう行く前からもう私たちにこう励ましを与えてくださっていると、頭でいろいろこう自分で、ね、考えてしまって、ああでもねこうでもないって考える前に、神様の人に段取りをこうしてくださって、もうあの出張に入ったというのをいろいろドラマがあったんですね、斉藤さんから聞くとですね、まあ、そういうことでですね、神様の導きというのは、人の思いを超越されると、人知を超える、今日のキーワードは人知を超えるというところから、学んでみたいと思います、今日はですねエペソ3章、14節から21節を読んでみたいと思います。
こういうわけで私は膝をかがめて天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの 名のもとである父の前に祈ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方がすべての生徒とともに、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。どうか私たちのうちに働く力によって、私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方に、教会により、またキリストイエスにより栄光が世々にわたってとこしえまでありますように。アーメン。
はい、パウロの祈りでここで始まってますけども、これはエペソの、生徒クリスチャンたちに、宛てた手紙の祈りですね。ここでパウロは、牢につながっている状態でした。パウロはもともとクリスチャンを迫害する立場の人で、サウロって呼ばれてましたけども、イエス様の証明を受けて、特に異邦人に福音を伝えるという、仕事、使命が与えられました。ですので、ユダヤ人たちには非常にそのことが許されなかった。ユダヤ人たちは生贄を持って神殿に行かなければならなかったにもかかわらずですね、異邦人には神様と直接関係が持てるんです。私たち自分たちが神殿なんです。神様との隔たりの壁で、人との隔たりの壁というのはキリストの十字架によって完全に取り除かれたんですよという、そういうメッセージをしていました。ですので私たちは大胆に確信まで神に近づくことができるのですって、そういうメッセージをしていましたので、ますますそのユダヤ人たちは許されなかった、許すことができなかった。そして牢に閉じ込めたという今その状況なんですけども、この中で、パウロは祈ります。14節でまずこういうわけで、私は膝をかがめて天上と地上で家族と呼ばれる全てのものの名のもとである父の前に祈りますと、まず祈りが始まります。でここで天の神様を父と呼んでいます、人格を持った私たちを愛してくださるお父さんに呼びかけているわけですね。で16節、どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。栄光の豊かさってありますけども、まずこの栄光の豊かさを知ることがこうクリスチャン生活の始まりと思います。それでその神様の栄光をどれだけ見続けることができるかというのが、ポイントと思いますね。でこの神様の栄光をどこに見ることができるだろうか。で人が主に向くならばその覆いが取り除かれるのですって第2コリントでパウロ言ってますけども、私たちが神様の方を向くと、まず意識して向くということですね。この世で生活していましたら、いろんな情報はあるんですけども、神様の栄光とか永遠についての情報というのは非常に少ないと。でテレビも新聞もラジオも永遠のことについてはあまり映さないと、報じないというか、その時に私たちはどこに目を向けるか、神様上に目を向けて、例えばその神様が作られたその自然とか見る時にですね、神様を思うことができる。その時に心に上からの力というか充電することができると思いますね。ですので本当になかなか街でですね、人の作ったビルとか見ていても神様なかなか感じることができないですけども、祈りの散歩に出かけて いろんな自然のものですね、神様が作られたもの、被造物見ることによって神様を意識して神様を称えることができる。そして賛美することも非常に大事と思いますね、歌詞を歌いながら改めてですね、主の栄光を見ようとかですね、その賛美するときにもう一度心に神様を感じることができて、神様の栄光を見ることができる。ですので日々ですね、日曜日だけでなくて、週の間の日もですね、生活の中で賛美というのは、絶やせないようにしたいと思いますね。そして私たちが栄光から栄光へと主の姿に似せられるんですとパウロ言ってます。そして何によってか、御霊によって力を持ってなります。神様の力、聖霊様の助けによってその栄光を見ることはできるんですよ。時としてその神様の導きというのは、私たちの導きとは感じるのと違ってですね、自分は右と思っていても神様は左ということがあると思うんですけども、そのことを理解するには聖霊様の助けが必要ですと。でペテロたちが漁に行ってですね、一晩中頑張って漁行ってもう一匹も取れなかった。その時にイエス様は右に網を下ろしてみなさいって言いました。ペテロたちは一晩中頑張ってきてですね、まあ、漁師としてはプロだったんですね。プロが頑張って無理だったのにイエス様右行って言ってるよってでも下ろしたんですね彼らはね。その時に、大量になる153匹取れたって書いてましたけども、でも網は裂けなかった。イエス様、神様されることは本当に不思議なことさ。で思い出すのが、私たち札幌に行った時にですね、まず千歳空港に着いて、で電車組と車組に分かれたわけなんですけども、私と母ちゃんと彩ちゃんは JR 楽しもうということですね。 JR 乗りましてで徒歩3分って言ったので、ホテル3分、車より絶対早いぞとか思いながらですね、行ったんですけども、念のためにホテルの位置を地図をプリントアウトしてまして、段取りよくってさすがバカに段取りいいなとか言ったんですね。こういうのをこうプリントアウトして持っていたんですけども、持っていてないです。忘れた家にでも忘れてよかった。実は私たち泊まるホテルの名前がですね、ホテルサンルートニューサッポロ。ここに売ってるのはホテルサンルートサッポロ、ニューじゃなかったんです。これ持っていてたら、無事に着きました、皆様のご予約はございませんとちょっとショックを受けて、ね、慌ててタクシーに乗り換えてというような状況になってたと思うんですけども、着いた時にですね、この地図は忘れたけどもちゃんと覚えてる。だいたいこっちのね、こういう札幌駅があったら地図は大抵上が北ということですね。こう言ってこう言って、よし頭に入ってる OK よということですね、着きまして、北出口に出てね、こう右に行ったらいいかなと思って、念のために次は iPhone 出しましてですね、住所をパパッと打ち出して、パパッとこう地図が出るんですよね。でナビゲーションみたいな形になる。行き先がポッとついて、自分たちの位置がポッとついて、歩くたびにピッピッピッとこうついてきてくれるんですね。そういうのがあるので、まあなって思いましてですね、で念のために今 iPhone 持って、自分の頭の記憶とこう正しいかなってこう見ながらです。歩くとですね、北出口、こっちは南を指してるんですね。南おかしいなとかね、北出口南だ、札幌では北と南が逆の場合があるんだと思いながらですね、あれで行ってですね、3分経ってもそれ出しのではない。で5分10分だんだん日が暮れてくる、ちょっと不安になってくる。でも iPhone はちゃんとしっかりしてますので、サンルートニューサッポロってのがここにあって、自分の位置がだいぶ歩いたよなとかね、ここ向かって今歩いてるよなとかね。で時々ガッチャンにですね、サンルートやなとかそれでサンルートやとかね、でずっと言ってもう一度サンルートやなとか言ってそういうのは、そこでですね、何が邪魔をしていか、いたかというのは、自分の記憶ですね。まあ体験というといいんですけども、 いわゆる思い込みですね。思い込みが邪魔をしてですね、北と南がどうしてもこう嫌がってですねうまいこといかないんですね。でだんだんともう無理と思いですね、その思いを払い去りました。もうこれにだけ頼るという、ね、そして無事に着いて、もう本当は、ね、5時からだったんで、いきなりフレンズ5時に遅刻してごめんなさいというところからのスタートかな、この企画はって思ったんですけども、そういうことはないようにと思いながら頑張って無事着きました。でみんな自動車組とちょうどピタシと会ってチックインしてちゃんと5時に間に合ったということがあったんですけども、自分の体験経験、知恵そういうものに頼るというかですね、そこにこだわってしまうと神様の導きをいただくことはできない、ややこしくなってしまう。神様に委ねるということは非常に大事じゃないかということで、そこで教えられたような気がしたんですけども、まず神様のその知恵に頼るということが必要と思います。そして続いてパウロは、あなた方の内なる人を強くしてくださいますようにと祈っています。第2コリントの44章ではですね、たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる 人は日々新たにされます。歌詞だけ言っていきます。また時間あったら読んでください。第2コリントの44章の16節にあります。初めて読んだ時、ここはですね、私たちの外なる人を衰えていきます、あなたが年取っていきますので、でも日々新たになるのは内なる人なんですよと。中は信仰によっていつも若くしてくださる。キビフの人なんかみんな年齢不詳ですねって言うぐらいですあ、そういう意味ではイエス様を信じてると若さを保つことができるんじゃないかなと。クリスチャンの方、結構若い方いらっしゃると思います。やっぱりイエス様を中に住まわれると、単なる気持ちだけじゃなくて、本当に信仰というものによって新たにされる。この世の人はいろんな努力しますけども、私たちはイエス様につながっていて栄養をいただいていくと、老けることは少ないと思います。老けていくと思いますけどスティールヤングと言えるんじゃないかなと思います。そしてここパウロをですね、牢獄にいたという今状況なんですけども、パウロのその約束を信じているというか、その、ね、ビジョンを聞いたエペソの人たちは、神様の約束はあるのに実際はパウルは牢につながれてしまっているっていう状況を見たときに、その外なる人っていうのは環境のこともあると思うんですけども、難しい、祈ってもまだ状況はあまり変わっていない。その時にパウルはどうであったか、状況は変わってなかったけども、喜びがあって平安があって、でそして自分が愛されているという確信を持っていた。そして神様に委ねることを学んでいたということをここで見ることができますけども、その日々新たにされて委ねていく結果どうなるかというと、17節でまた祈りがあります。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでくださいますように、心の内に住んでくださいますようにってあります。ですのでイエス様は遠い 天 の、 その雲の上にいらっしゃるんじゃなくてとか、どこの間に座っていらっしゃって何も言わない、そういう方ではないです。心の内に住まわれて、そして私たちの生活の中に一緒に住んでくださって、共に深い会話をされている、そういった方なんです。そういう方として一緒に生活を可能にするためにはどうしたらいいかというと、委ねた心なんですよということですね。委ねた心というのはどういうことなのか、自分のその心の中にですね、一部鍵をかけている部分がないだろうか、部屋ですね。イエス様はその鍵をこじ上げて開けてまで来ようとも思われない優しい方なんですね、ある意味ね。ですから自分で鍵を開けて、どうぞここも入ってくださいと言うまでは、そこはそのままである。その代わりに完全に委ねていないということになってしまいますので、 イエス様と生活するのはちょっと難しいんですよ。ですから何かしら手放したくないとかですね、ここだけはちょっと神様そっとしておいてほしいとか、そういう部分があるならば神様に、鍵を開けていただくようにしたいと思います。そして続いて、愛に根ざし愛に基礎を置いているとありますけども、根ざすというのはこう養われるという、養分をいただく、栄養をいただくということですね。ですので日々のその御言葉の学びというのが自分自身についてこう愛を感じているだろうか、日々の生活の中でイエス様の愛によって養われていますかっていうことが大事だと思いますね。で、愛に基礎を置くとありますけども、その生活の中で愛を実践しているでしょうか。で、イエス様は許してくださったのであれば、私たちもその許しの中に生きているか、自分の罪の許しだけではなくて、他の人の罪の許しも信じて関心を持って、そして自分の救いだけではなくて、こう他人の救い、人の救いも願っているでしょうかということが大事と思います。で、アガペの愛の実践ですね。愛、受け入れ、許し、アガペの愛っていうのは本当にあの神様の愛、実際は本当に肉を持った私たち実践するの難しいと思うんですけども、神様は求めるならばできるとおっしゃっています。一つ思うのは、私の人生の中でですね、アガペの愛をできたというのは1回あります。1回だけですかと言われます。1回はあると。このちょうどこの季節ですね、 10年ほど使ったその革のコート、だんだんとこうくたびれてきて、そろそろ買い替えになるかな、でもちょっともう1年使えるかなという、そういう繰り返しの中ですね、新しい革のコートを思い切って買いました。そして新しいコートと古いコートをこう並べてかけてありました。猫というのは新しい革が好きです。ちょっと身を離した隙にですね、遊んでました。新しいコート、古いコートもあるのに新しいコートで、左の裾袖がズタズタになってます。その時にですね、思ったんですね、ここにかけた自分が悪かったんやなと思って、君は悪くないんやとにゃーとか言ってますからね、一緒に遊ぼうとかそんな顔してこっち見てね、許せる心が湧いたと。まあ、お子さんおありの方は思うんですけども、本当に目に入れても痛くないとかですね、特に孫なんかでしたらそう思われるみたいですけども、でも場合によっては、お尻ペンペンする必要もある時もあると思いますけども、猫はしょうがないなという部分と、普通に許せたという思いですね、これは人だったらどうだったのかと、そこに問題があるんですね。弁償という言葉が出てくるかもでも神様の愛でこういうもんじゃないかという、なんかちょっとこう感じを受けました。ごめんなさいって言ったら許される、どんな本当に難しいなことでも神様許してくださるという、そういうものがあるんじゃないか。ですからこれを人に対してもどんな時でも許せるという愛を与えていただきたいなと、そこで思いました。さあ18節で、すべての生徒とともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力をお強いになりってありますね。広さ、イエス様は全人類のなだめの備え物となられました。ある特定のとか、ね、民族、部族ではなくて、完全にもう全人類、例外なくイエス様は愛された、救われることを願っていらっしゃいます。そして長さ、この2000年前のパウロが経験したことも、今の自分たちが経験することも、同じイエス様の十字架でされたことなんです。そして高さ、天よりも高いイエス様の愛です、ね、 で深さ、実際キリストの愛を知ってから罪の深さっていうのも知って、そしてイエス様の愛がなければ私たちは生きていけないんです。そしてそのイエス様の愛の深さを知ることができると思いますね。ですから経験が必要だと思います。そして19節に、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、こうして神ご自身の満ちた様にまであなた方が満たされますように。ここの祈りを、本当にあの今日のキーポイントにしたと思うんですけども、ここでよく見るとですね、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができます。ちょっとよく読むと若干矛盾がある、ね、人知では分からないことを知ることができるように、それは私たちの知性とかですね、頭の理解ではイエス様の愛を知ることはできないんですよ。知性で知ることができるとしたら、博士も勉強した哲学者も十分に知ることができると思うんですが、実際は、天国は子供のようにならなければ入ることはできないと言われています。そしてイエス様の愛というのは私が把握していく頭の中にしまっておくほど小さいものではないと。で、神様の助けによって霊的な体験することによって神様の愛を知ることができるように、理解ができるようにということを祈りたいと思います。そして神ご自身の満ちた様にってパウロは言ってますけども、どのようになればよいのだろうか。さっきも触れましたけども、その心の内に鍵をかけている部分、言い換えるとその自分のカラーを作ってしまって、神様を入れない領域があればそこを満たしてもらうことはできないので、満たしてくださいと言いながらも満たさないようにしている自分はないだろうかなと。そしてそこを開けて満たされると、そこで満たされたわけで、満たされただけではパウロは十分じゃないって言ってますね。今知っている神様の姿だけを満足するんじゃなくて、さらに神様のことを知って、で神様の栄光を見つめていくと、今まで知らなかった神様の姿をどんどん見ていくことができるという、そのことを期待して祈りましょうと。ピリピの3章12節で言ってますね、私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。パウロのようなのに、強い信仰と経験と思った人でもまだ完全じゃないと言っています。で、いつまでも神様の姿を追い続ける、いわゆる求道者というんですよね、まだまだゴールしてないんですよと。逆に、ね、洗礼がゴールとか、もう10年20年教会で来てるから OK、 そういうものじゃない。そこに安心してしまうとそれは危険ですよと。常に神様を追い求めて理解することができるように、神様の前に求め続けることが必要なんですと。そして20節、どうか私たちの願うところ、思うところの全てを超えて豊かに施すことのできる方に。ここに素晴らしい約束がありますね。私たちが願うところと思うところ、神様はすでに知ってくださっている。それ以上のものを与えてくださるんです。自分の知恵でここまでって思ってしまって、それでも実際はもっと愛の神様は良いものを与えてくださる、与えてくださろうとしている約束があります。そしてイエス様ご自身がこう言われたんですね、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなたにとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい、そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。私たちは単純に子供のようになるということは必要と思うんですけども、こんなにある子供はですね、援助するということはあまりないと思いますけども、成長してしまうとですね、援助も若干入ってくるというか、2歳3歳4歳ぐらいまでは、ね、もう欲しいものをちょうだいって言えるんですけども、そこから上になるとだんだんと親の顔色というものも見てしまう時もあったりまして、計算が入ってくるというか、今はやばいとか、ね、今は良さそうな、機嫌いいからとか、そういう状況なんですよ。本当に神様、 とどまっているならば何でも求めていいんですよと。援助する必要はないんです。与える必要があるものなら与えてくれるという希望を持ってですね。そしてヨハネも、何事でも神の御心にかなう願いをするなら神はその願いを聞いてくださるということを、これこそ神に対する私たちの確信なんですって言ってます。いや、確信がないときどうしたらいいのかということになってくると思うんですが、私たちと神様との間の隔ての壁、それを感じてしまうときと思うんですね。自分は今こんな状況だから神様祈るにふさわしくないに違うかなとかですね、与えてくださるのは期待できないなとか、そういうふうに思ってしまうことがまあまああると思うんですよ。もうイエス様はその壁を崩されました。そして私たちはイエス様に会って神の子供なんです。同じように神の子供なんです。イエス様と同じように。そしてイエス様自身が、あなたは私の友なんですって言われました。友と言われたんです。そして私たちは天の神様を父と呼ぶことである。天のお父さんが父であれば、イエス様はお兄さんかもしれない。そこまでこうクローズな家族っていうんですね、遠いところにいらっしゃる天の父でもなくて、その右にいらっしゃるイエス様、そこに向かってこうという、そういう距離じゃなくてですね、もう本当に家族として、それはいい子だから支えてあげよう、与えてあげよう、それはダメだからまたダメねとかね、そういう私たちに教育とかしつけもしてくれてる、そういう家族のような天のお父さんということをもっとこう感じていきたいなと思います。そして神様は私たち最善の計画も持ってくださってるんですね。私たちが知らないうちに。だからひょっとして自分と思いとは違うこういう道でかもわからないですけども、それは神様は今私たちを練ってくれてる粘土として、陶器師である天のお父さんは私を練ってふさわしいものにしようとしていらっしゃる。練らないでって思うと、もうそのまま粘土のままですね。そして形作って、完全に委ねないと形作れないですね。コップ作ってもその取っ手が つけれない。でも委ねてしまうと完璧な形にしてくださいます。目的によってですね。私はあの人とは何で違うんですかっていうのではなくて、あなたに目的があるからこういう形なんですよ。それに本当に委ねてしまうと、神様に委ねてしまうと本当に楽と思いますね。神様の流れというか、そこに委ねていくと、自分で頑張ってしまうと何か調子が悪いときでも、そういうことだったんですか神様って後から分かることは多々あると思うんですけども、その時にやっぱり神様の流れの中に身を任せるというのは非常にある意味楽だなと思います。そして21節最後ですけども、教会によりまたキリストイエスにより栄光が世に渡って常しにありますように、アーメンと言います。イエス様によって神様が私たちに働いてくださることによって、神様の栄光が現れると、私を通して神様の栄光が現れる。自分にこんな小さな存在なのにと思うかもわからないですけども、小さいゆえに神様は選んでくださったということですね。1億円2億円といういろいろ報道が今されています。そのような、大きなお金とは全然縁がない。でも神様は選んでくださった。そのような大きなお金を動かす人は今は選ばれていないと。むしろ小さな存在であるがゆえに神様は私たちを選んでくださいました。そこに神様の栄光が現れるためなんです。普通の人なんですね、私たちはね。普通であるがゆえに神様は選ばれた。今日のまとめにいきたいと思います。パウロの祈りを私たち自身のものにしましょう。で、落胆しそうになった時に神の栄光を見ましょう。上を見上げましょうじゃない。そして内なる人、御霊によって進めていただきましょうと。そしてその時にイエス様が私たちのうちに住んでいることを知ることができるんです。そして キリストの広さ、長さ、高さ、深さを知っていきましょう。そのことを知るときに神様の満ち満ちた様にまで満たされる、十字架の形を見たときに、イエス様の愛の広さと深さを象徴しているという人もいますけれども、本当にもともと十字架は、死刑の道具だったんですね。むごいものだったんですけども、それが、胸元で光るアクセサリーとしてつけられるのはイエス様の愛のシンボルだからと思います。もしその意味がわからないで使っている方もいらっしゃると思うんですけども、でもイエス様の十字架は本当に麗しいものである、と愛がそこにあるからそう見えると思います。では祈りたいと思います。天の父なる神様、私たちはあなたの御子イエスキリストゆえにあなたを父と呼ぶことができますことを感謝します。そして私たちがあなたによって許されて生かされていることを知って、私たちもまた愛と許しの中に生きることができますように、そして私たち自身の努力ではなくてあなたの恵みによって全てが許されていることを覚えて、私たちは本当は小さなものであるけども、あなたは選んでくださったことも感謝して、そしてあなたが今持っていらっしゃるその目的に沿った歩みができますように、あなたに委ねることができますように助けてくださいませ。お願いします。あなたの恵みを感謝してイエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。